説教は互いに愛し合いなさいと題しまして尾崎伝道師がいたします。互いに愛し合いなさいという掟は、このその意味するところは決して互恵契約的なそれではありません。すなわち私が愛するのはあなたが私を愛してくれそうだからですとか、あなたが愛してくれるから私はあなたを愛するとかいった、そういう、まあ、契約打算みたいな契約ではないということです。そしてそれとは全く正反対に、私はあなたをただ愛しているということです。まあ、ただただで愛しているということですね。たとえあなたが私を嫌っていたとしても、また私を裏切ろうとしていたとしても、ただ私はあなたを愛するということです。ということは、この互いに愛し合いなさいという掟の意味合いは、別の箇所での御言葉であります、あなたの隣人を愛しなさいですとか、あなたの敵を愛しなさいという掟に通じることであることがわかります。さらに、私があなた方を愛したようにとイエス様が言われてますから、その愛の中身というのは多分に自己犠牲的な意味合いを含んでいることが知らされます。さらに、この互いに愛し合いなさいという掟の中身を明確にするには、次の聖書箇所を合わせて読むと良いでしょう。ヨハネによる福音書12章24節から、はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ると記されています。ここでは自分の命を愛する者が否定的に語られていますが、この自分の命を愛する者を説明するとしたら、それは自分だけを愛する人、あるいは複数形にして自分たちだけを愛する人ということでしょう。自分だけ、あるいは自分たちだけを愛し続ければ、やがてその愛は行き詰まってしまい、その自分は孤独に苦しむことになるでしょう。現代社会で孤独に苦しむ方々が多いのは、自分だけ、あるいは自分の家族だけ、そして自分の仲間だけを愛し続けてきた結果によるのでしょう。一方、今日の互いに愛し合いなさいという掟はそういうことではなくて、とにかく自分ではなくて相手を愛しなさいということです。互いに愛し合う愛で言われているのは、自分の命を愛する愛とその方向性が違うのです。それは内向きに自分に向かう愛ではなくて、とにかく外へと向かい広げられる愛だということです。愛の方向性、愛のベクトルが外へと向かっていくのです。ここまでは現代における倫理学の先生がお話しするような、まあ、とても現実的な有意義な講義でありましたが、互いに愛し合いなさいというこの掟をイエス様が御言葉として、イエス様の言葉として私たちに与えてくださっているということは、 そのような講義にはるかに勝る良さですとか、この恵みがあります。それではこの互いに愛し合いなさいというイエス様の御言葉を共に味わってまいりましょう。言葉というのはその中身もさることながら、その語り聞かれるタイミングというのも大変重要であります。イエス様は今日、いわゆる最後の晩餐の時にユダが出て行った後に、この互いに愛し合いなさいという新しい掟を11人の弟子たちにお与えになりました。なぜこのタイミングであったかといいますと、この時の11人にはこの新しい掟が必要であったからです。今日の聖書箇所の前に12人の弟子たちの中で裏切る者が一人いて、それがイスカリオテのユダであることをイエス様が明らかにされる場面が記されています。この場面は最後の晩餐というレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画にも描かれていて、とても有名ですけれども、イエス様と共にある食事の席ですから、基本この上ない喜びに満たされている雰囲気が醸し出されています。しかしよく見てみますと、その裏には何かおどろおどろしいことが横たわっているということがすぐに分かります。それはイエス様がこの食事の席ではっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしていると断言されましたので、弟子たちはそれは誰だということになって心を騒がせているんです。そしてイエス様はユダにパン切れを浸して渡されて、このユダこそが裏切ろうとしている弟子であるということを他の11人の弟子たちに明示されたんです。ところがそれを見ました11人の弟子たちのリアクションはといいますと、何かこうなんか半然としないんです。彼らはなぜユダにこう言われたのかわからなかったというふうに聖書には記されています。11人の弟子たちはユダが名指しされて裏切り者であるとイエス様から言われても、そのことを簡単には受け入れられなかったのです。あるいは11人の弟子たちはその事実を受け入れたくはなかったのかもしれません。さて、12人の弟子たちというのはすべてユダヤ人であり、この12という数字はイスラエル12部族というユダヤ人全体を象徴している数字であります。そういう意味で12弟子というのは血統を同じくした家族であり、誰一人欠けてはならない仲間であったのです。身内であったわけです。ここまでイエス様についてきた十二弟子たちはファリサイ派の一員に命を狙われながらの旅路でしたが、そのうちに彼らはユダヤ人の中で自分たちこそが勝利し、そして救いに入れられる者たちなのだという思いにさせられたのではないでしょうか。ですからそんな仲間である自分たちのうちに裏切り者が出るということは、彼らにとっては受け入れがたく信じたくないことだったのでした。ですからいかにイエス様の御言葉とはいえ、弟子たちはユダが裏切り者であるという事実を信じられなかった。 あるいは信じたくなかったのでした。このような11人の弟子たちの態度に、冒頭申し上げました自分たちだけを愛する人の姿を見出すことは難しいことではありません。この時弟子たちの愛のベクトルは自分たちの内へと向かい始めていたのでした。さてイエス様は何でもご存知です。11人のこの時の弟子たちの心の内も手に取るようにご存知でありました。イエス様はユダが出て行くと残された11人に言いました。今や人の子は栄光を受けた、神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐお与えになる。人の子っていうのはイエス様のことを、ご自身のことを言っている言葉です。このようにイエス様は栄光のことを次々に話されます。この栄光というのは具体的には十字架のことであり、そしてその後の復活のことでありますが、今はイエス様は十字架のことはほのめかすだけであります。この時11人の弟子たちは裏切り者のことも、またこれから起こる十字架のこともはっきりとは飲み込めていないのです。そしてあなた方は私を探すだろうとイエス様は言われます。そして次のイエス様の御言葉に11人の弟子たちはドキッとしたのではないでしょうか。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。この御言葉でイエス様は弟子たちに、今のような状況だとあなた方も私を迫害しているファリサイ派の一味と同じように、私が行くところについてくることができないですよと、かなり厳しく申し渡されたのです。この御言葉を聞いて弟子たちは、なんだか自分たちがイエス様の道をそれつつあるのではないかということに気がつかされ、目を覚まされたことでしょう。そしてこの時イエス様は弟子たちに新しい掟であります、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいという御言葉を与えられたのでした。私たちはイスカリオテのユダと言いますと、裏切り者の最たるものとして、すぐよろしくないものと思っていますけれども、不思議なことにこの11人の弟子たちがユダのことをどう思っていたかということは聖書には記されておりません。そこには同じユダヤ人としての身内としての仲間意識というものが多分にあったのでしょう。だから弟子たちはユダの裏切りに対しても目を背けて踏み込まなかったのかもしれません。イエス様はこういった自分たちだけの愛にこもろうとしている弟子たちを見て、今日の互いに愛し合いなさいという新しい掟を与えられました。それをまさにこの時しかないというグッドタイミングでの弟子たちへ与えられたことでありました。さてこの最後の晩餐の時、 すなわち過ぎ越しの食事の時なんですね。過ぎ越しの食事の時に与えられました。もう一つの大変重要な御言葉というのがまた福音書に記されています。新約聖書の53ページになります。マタイ福音書の26章26節からお読みします。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。また杯を取り感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人たちのために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。これは言うまでもなく、私たちが聖餐を受けるときに語られるイエス様の御言葉であります。イエス様は最後の晩餐で私たちに聖餐という食事のしきたりとともに、この御言葉を私たちに残してくださいました。それは私たちを父の国での新たな食事の場へと確実に連れて行くためであります。そしてこの御言葉と時を同じくして語られましたのが、今日の互いに愛し合いなさいという御言葉であります。イエス様が語られる互いに愛し合いなさいという御言葉は、私たちが神の国でのその新たな食事の場へと連れて行かれるための恵みの御言葉なのです。さて、この互いに愛し合いなさいという御言葉に目覚めさせられ、この新たな掟を実行している弟子たちの姿が、今日の使徒言行録には実際に記されています。ここではユダヤ人と異邦人とが実に対照的に描かれています。それは今日の説教に照らせば、ユダヤ人が内向きの自分たちに向かう愛を抱いていたのに対し、異邦人たちは外へと向かう相手を愛する愛に生き始めたということに尽きるでしょう。ユダヤ人はひどく妬み、口汚く罵ってなどと聖書には記されていますが、ここら辺にその内へと向かっていく愛のもたらしてしまうこの苦しくて悪い、苦しみが表されています。反対に48節から読みますと、異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。こうして主の言葉はその地方全体に広まったという、外へと向かう愛の大きな喜びが記されています。それからパウロとバルナバはユダヤ人によって迫害を受けましたが、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたのです。私たちは最後の晩餐での11人の弟子たちのことを思い出してみましょう。彼らは仲間意識に妨げられて、同族であるユダの裏切ろうとする心に踏み込もうとはしませんでした。そして彼らの愛がそのところで停止して しまったありさまを私たちはそこに見ることができるでしょう。しかし私たちの愛、そして主の愛ですけれども、主の愛が本当に完成するのはこの最後の晩餐の時ではなくて、父の国での新たな食事の場においてなのです。私たちはその新たな食事の場へと確実に連れられていくために、イエス様が今日与えてくださった互いに愛し合いなさいという新たな掟を恵みとして受け取り、その愛を自らの外へと日々少しずつ確実に広げてまいりたいと願います。それではお祈りをお捧げいたします。天におられる私たちの父なる神よ、今日はこの、復活節第5日に私たち兄弟姉妹を招いてくださり、復活の主イエス様と共にあなたの御言葉を受け取り、そしてあなたを礼拝して賛美することができますことを心より感謝いたします。あなたは御子によって私たちが自分を愛するよりも他者を愛しなさいという御言葉を与えてくださいました。どうか私たちが漠然とした不安に取り囲まれ、自分だけを愛することがないように、どうかこの御言葉によって私たちを日々新たな愛に生かしてください。キリストが来られる時に私たちは新たな食事の場に着かされますが、どうかその時まで私たちがこの御言葉によって守られて行きますように。主よ、これまで計り知れない憐れみと慈しみの御言葉によって私たちを祝し守ってくださったことに感謝し、あなたを賛美いたします。どうか私たちが御言葉を聞かないことによって陥る孤独からお救いください。御言葉の良き知らせを知っている私たちが、その生活すべてにおいてあなたの良き知らせを告げ知らせ、孤独な方々を愛し、あなたの憐れみと慈しみに生きるものへと導いてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。